主の前に注いだのです。中三節、ミツカイは彼に言った。怖がることはないサガリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます、名をヨハネとつけなさい。まあ、ザカリアに男の子が与えられると約束された時に、彼はそのことが理解できず、信ずることができなかったんです。笑い話じゃないか。18節、そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。日節、ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは母子になって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。結局ザカリアは理解できなかったから信じなかったのです。結果としてからは結局用いられなくなったのです。主の言葉を幼子のように受け入れるのではなく、自分で理解しようとするものはもちろん信ずることができないならば当たり前なことです。ザカリアは幼子のように主の約束を受け入れなかったために推しにさせられたのです。今までは神の御言葉を述べ伝えたこのザカリアは、今は証人ではなく推しになったのです。まあ、今日でも信者たちの中には証になる人の数よりも、まあ、推しになってしまった信者の数がむしろ多いなのではないでしょうか。私たちは主の証人であるか、結局罪によって推しとなっているかのどちらかです。けど推しになったとしても回復される道がある、ということは聖書の言っている喜ばしい事実です。結局今から、今までのことはどうでもいい、大切ではない、今から。まあ、ザカリアも主の恵みによって回復され、主の恵みを歌おう、新約聖書に出てくる最初の人となったのです。前に読めました一章ですね、58節、褒めたたえよイスラエルの神である主を、主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの上に立てられた、古くから話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓わされた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。幼子よ、あなたもまた糸高かったの預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与えるためである。まあ、こういうふうにザカリアは、まあ、かつての推しになってしまったザカリアは、まあ、主を褒めたたえるものになりました。そしてこのザカリアと同じように、まあ、妻であるエリザベツも最初の家系の子孫でした。彼女の名前の意味は主は真実である。素晴らしい名前なのではないでしょうか。ザカリアは奥さんを呼んだ時、結局いつも主は真実であると言ったのです。まあ、今朝一人の奥さんとちょっと間違ったんですけども、まあ、ご主人は何にもしないらしいし、 年はそんなにないんですけども、結局いつも、まあ、命令するだけ、おえ水おばれ63歳だそうです。一体どういうこと。まあザカラはそういう気持ちにならなかったでしょう。奥さんの呼んだ時いつも主は真実であろうと覚えなければならなかったからです。まあこのエリザベスも結局ザカリアのようにまあ子がないことを悩みとし蜂に思ったのです。けど彼女は自分の夫とは違って主に信頼し、神にはできないことはないと確信していました。ね、男は理解できなければダメと言います。女性はそんなバカらしいこと考えてない。理解できてもできなくても関係ない。主は自分の約束を守るお方ですと彼女は確信したのです。まあ私たちはザカリアに似てるのでしょうか、あるいはエリザベスに似てるのでしょうか。まあルカ伝1章と2章に出てくるヨセフや、マリア、またシミヨンやハナと同様に、ザカリアとエリザベスも約束されたメシアを待ち望んでいた人々だったのです。彼らは皆主の御言葉を真剣に受け入れ、御言葉に忠実に従っていた人々だったのです。彼らはいつも救い主を結局待ち望んでいたのです。もうちょっと主は来るでしょうね、まあ、そういう心構えで生活したのです。主から離れている自分の民の状態は彼らの心の痛みでした。まあヨハネはこういう人たちと交わりを持ったから、この人々のように痛みを感じ救い主を待ち望んでいました。まあヨハネは祭司の家系の子孫としてに小さいになると、まあ、祭司職に関する、まあ、全てのことを勉強しなければならなかったのですけども、ヨハネは自分の使命は祭司になることではなく預言者になることであると確信したのです。それで彼は中年の間アラノに引きこもり、その将来の使命のために準備をしていたのです。そのアラダノで彼は主の、まあ、神聖さ、また自分の民の滅びゆく状態を見るようになったのです。ヨハネは斧がすでに木の根元に置かれているという、まあ、主の近づいている裁きを見ただけでなく、主の許しも備えられていることを見たのです。まあ、ヨハネという名前は神は恵み深いという意味であり、これはただ彼の名前だけでなく彼が述べ伝えたメッセージ、まあ、宣教そのものでした。主は恵み深いお方である。まあ、主の恵みを経験する前提条件はもちろん悔い改めです。それでヨハネの述べ伝えたことは悔い改めるということであり、主に、まあ、立ち返ることです。離れたから立ち返らなければならない。まあヨハネの使命はすでに旧約聖書の中で予言されていました。一番旧約聖書の最後のマリアク章の3章に書かれています。1403章7ページです。1437ページ3章の一節です。見よ、私は私の使者を使わす、彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が 見よ来てると万軍の主は仰せられることがあります。もう一箇所、イサヤ書の4章の3節です。1089ページです。1089ページイサヤ書4章の3節、アラノに呼ばわる者の声がする、主の道を整えよ、荒れ地で私の神のためにお家を平らにせよとあります。まあ、ヨハネの名前は今読みましたように、この読んだ歌詞によると、私の使者またはアガノで呼ばわる声と名付けられていました。まあ、使者は道を備えるものであり、声は消えゆくものです。これに対して主イエス様は道そのものであり、単なる声ではなく言葉です。道は永遠に存在し、言葉も永遠に残ります。まあ、そこで第一の問いのヨハネは誰かに対する答えは、ヨハネは道を整えるものであり、アガナで呼ばわる声であると答えることができます。すなわち人格と使命は一つであり、分けることのできないものでした。まあ、ドイツには、まあ、グリーネワルトという人の書いた、まあ、大体誰でも知っている有名な絵があります。その絵には、まあ、十字架につけられた主イエス様を指さしているバプテスマのヨハネが描かれています。ところがヨハネの指さしている指は非常に大きく描かれています。すなわちこの絵の意味するところは、ヨハネの使命が何であるかということです。ヨハネの使命は結局、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と主イエス様を指し示すことでした。